おーちゃんのネイチャーボイスラジオ茅ヶ崎発世界行き。こんにちは、おーちゃんです。今日は11月11日一並び火曜日ですね。先日宮古島の方に行ってきまして、インスタとかでもね、写真などちょっと上げさせてもらってるんですけれども、たった2泊の本当にもうね、一瞬なんだけどめちゃめちゃ深い永遠に通じるような奥に刻まれた気持ちの良い時間でした。行きはね、飛行機がなんと2時間も遅れて、もうね、最初からね、あれあれって感じだったんですけれども、その前日、明日はお邪魔します、よろしくお願いいたしますと、自分なりに夜宮古島の神様、竜様、エネルギーにご挨拶をしていたら、青いね、大きな光が目の前にやってきて、宮古島は宮古島であって、沖縄や琉球の一部ではあるけれども、単体の宮古としてのエネルギーやね、大切にしているもの、神様が宿っているから、そこをね、しっかりと感じ、挨拶し、受け入れ、受け取りしてくるんだよみたいな、そんなメッセージをいただいたような気がして、そして朝空港でね、そんなことを私なりに受け取ったよって行く仲間に伝えたら、だけどね、それでそうかそうかと思って、しっかりそのね、宮古の歴史や文化などをね、少しでも知識入れてね、行こうかと思ってたけど、そのまま寝ちゃって何にも勉強してないなんて言ったら、じゃあこの2時間はそれを少しね、学ぶ時間なんじゃないですか、そうじゃないと入れないじゃないですかって、あのロロのゆっこちゃんに言われて、あ、なるほどって言ってね、少し自分なりにネットでね、あ、こういう歴史があったのか、あ、こういう島の特徴があるんだね、いろんな、その宮古は宮古諸島っていうね、とこだったり、石垣島の方は八重山とかね、いろんな沖縄諸島でもね、いろんなそのエリアとか、宮古は宮古のね、独自の水の流れだとか、水源がね、一切ないそうで、池も川もない、そんな宮古は美しい、ね、自然を守るために海を守り、そして自分たちの、ね、水源は独自の方法でお水をきれいにしてね、飲んでいる、使っているそうですし、そのぐらい水が貴重な、ね、ものでもあるからこそ、で、水がないってことはやっぱり作物が育ち、ね、にくい、雨とかね、そういうのはあっても、やっぱり稲はできないし、野菜も限られているそうで、自然の美しさとは裏腹に、食物はすごく限られたものを食べたり、またね、本島やね、本土の方から運ぶっていうのはやっぱりね、船や時間、お金もかかるからね、それだけ憧れだけではなくね、その島民の知恵や生きる力っていうのがあるってことなんだよね。そんな、ちょっとした下調べもほんのちょっとですけどね、持って入らせていただいて、そう、一つだけね、一般の人にも入れる張水宇滝という場所があって、そこの隣に宮古神社というね、熊野様が祀られている神社があって、猫さんがいっぱいそこでね、お守りされていて、なんていう場所にご挨拶に行きました。木がね、本当に斜めにニョキニョキニョキニョキと縦横無尽にうわーって生えてて、鳥がめちゃめちゃ さえずっていて、その上は青い空で、行った日はね曇り空、時々晴れたり雨がパラパラパラパラ降ったり、それもね本当に自然そのものでした。お邪魔します、お世話になりますということで、なんか何とも言えない言葉にならない気持ちで都の空気をいっぱいいっぱい吸ってたんですけれども、他にもね湯にが浜という船でボートかな5分10分ぐらいブワーって行ったところにある、もう本当にちっちゃなちっちゃな無人島で、サンゴで粗い砂でできていて、もうこっちもこっちもあっちもあっちも海で、両方から波打ち際、波がこう両サイドから波がこうこちらに向かって、端っこの方はねその波がねお互いがこうぶつかり混ざり合ってね、すごく美しかったよなんてお話も聞いたんですが、そんな無人島で若いね兄弟10代のお兄ちゃんと弟が高校行かずに、その船のガイドやドローンでね私たち観光客を撮影するなんていうねお仕事についていて、何とも言えない、もともと本島の子で来たんだって言ってましたけれどもね、え学校の勉強や難しい人間関係を学ぶのもねもちろん尊いけど、それと同じぐらい、こういう生きる力とか自然と共にあるっていうことをねこの年から感じて、そしてね観光客に喜ばれるものが提供できている彼らはもう十分になんか大きなもの学んで得得して、そして表現しているなって、人間って本当いろいろだなって思いました。そしてねなんといってもね最後よく晴れた日、前日のね満月がまだうっすらね残るね、そんな薄暗い空のもとね、徐々に徐々に日が明ける時間に、伊良部島というね橋を渡っていく島なんですけれども、そこの浜でね、ゆけいちゃん、ゆきちゃん、けいちゃん3人のね踊り子さんと私と管理人高園と、そして撮影してくれている、見守ってくれているゆっこちゃんやみやちゃんというメンバーで、今回はティンサグの花と歌木をね歌い舞い祈りをね捧げさせていただきました。もともとね歌木の歌というのは本当でね、セファ歌木から見える久高島を感じながら、そしてセーファーに宿る嘆きや祈りや希望や苦悩やっていうものを自分なりに下ろさせていただいているんだけれども、その歌をね、本島のね場所でいつかね本当に本当に受け取った場所で恩返しができる時がきっといつか、まだまだまだまだ自分の中では磨くものがあると思っているので、そこはまだですが、9年目のね今年宮古島という場所でね踊らせて歌わせて届けさせていただけたのは、一つ、何か合格というかよしよしっていうものをいただけたような、そんな気がしています。結局どこへ行っても最終的に感じるものは同じで、みんなそれぞれ信じるものがあって、宮古島には宮古島の掟や守るものや神様や祈りがあって、それは本島でももちろんこちらの 本土の各地いろんな神社や仏閣、そして海外のね宗教やそれ以外のものもそれぞれね人がいて、そこに神様やね、それに似たというか通ずる存在があってってさ、そうやっぱり人にとってそういう宗教や自分以上、人間以上に偉大なもの、大いなる存在を思う、受け取る、感じるっていうことが人としてそれ以上外さないっていうことなんだろうと思うんですよね。今は地球をもう人間のものにしちゃって、自由に自由自在にねコントロールしてるんですけれども、それではやはり何かや、ね、行き届かない、成り立たないことってあるよなって思っていて、私はこれという宗教を持っていないので、自分の内側にある幼い頃からなぜか感じているその奥深くにある守られている、信じている場所があって、みんなにそれはそれぞれあって、私が伝えているようだけれども、私を信じる、私を何か崇拝するっていうことではなくて、自分の中にある自分それぞれのそういった存在を信じていく力をね、少しお手伝いさせてもらっている。だからそれは何か一つのものを崇拝して信じて言いなりになってそのために働く、そういったあり方と似て非なるものなんですよ。もしね、何かそこに不安や誤解を感じるときは、そこを私は絶対にぶれないので安心して、はい、それぞれの迷いやね疑問や疑惑や不安やぶつけてきてほしいなと思うし、ぶつけてもね欲しい答えじゃないものが返ってくるかもしれないですけれども、私は私の神様を信じて、私なりに自分の宇宙と交信しながら自分の魂を磨いている、そんな毎日を生きています。みんなもね、きっとそれぞれにそんな風に取り組みながら、ぶつかりながら、支え合いながら生きているんじゃないのかなっていう風に思うし、一人じゃやっぱり心細いから、そんな仲間がいるっていうのはとってもあったかいし、尊重し合えるね、こと、違いをね、認め合えることが一番尊いなって思っています。ねえ、ご飯もね、本当にいろんなね、宮古島産のものがあって、できるだけ宮古を感じよう。もうね、行く前に言われましたからね、とにかく宮古を感じようと思って、宮古産、宮古なんとかっていうね、本島はね、何度も行ったことありますけれども、沖縄、琉球っていうのをもう少しギュギュッと宮古にフォーカスして、はい、宮古のお魚や果物やお蕎麦や、そう、そして歌や踊りやね、そんなものもいっぱい味わってきたんですけれども、出会いもありまして、こちらからね紹介されて行った仲間のね、みやちゃんがつながっていた彼女を訪ねて、宮古でサロンをねされている方なんですが、その方が結果的には茅ヶ崎に住んでいたってことで、茅ヶ崎と宮古がギュッと近くなり、さらに行った仲間と共通の友達がいっぱいいたっていうことで、その方はね宮古の3代目になる食堂の3代目さんと、今仲良くしていて、いろいろ お手伝いされているってことで、そんな食堂にも行けて、急に地元のなんか、暮らしのお話が聞けたりとかね、あ、またご縁がつながった、宮古にもね、やっぱり縁があったんだっていうことを感じれてね、人と人のねご縁もやっぱり格別だなって思ったり、いろんなことをまたまた吸収してきて、一回り二回り大きくなった今回の旅でしたね。こうしてね、いろんなところにその時その時のインスピレーションで、その時その時の流れや仲間とね行くことで、予期せぬことやね、知らなかったことを知れる、そんなことが生きる喜びだなと思います。今週もね、楽しい1週間お過ごしください。それではまた来週、おーちゃんのラジオでした。さようなら。秋に泣き、冬に耐え、春に咲く三線の花。